最近はその中小企業はもう全然今まで経験したことのない不景気に見舞われておりまして、この間ある政治絡みの先生に聞きましたら、要するに 80% 中小企業にとりましては 80% の方が赤字ですよと、あとの 20% の人が決算でやっとプラス申告しておられるというふうなことらしいんですが、長野さん、あんたとこどうですかという話になったんですけど、まあおかげさんで社長が病気でフラフラしててもみんな頑張ってくれてまして、その残りの 20% に入ったかなと去年は思いますよね。まあ結構なことやと思います。ところでこの不景気や、まあ挨拶代わりに忙しまか、こういうのはまあ商売の常ですが、この忙しい儲かってまっか、まあ極端な人はそういう関西流のちょっとどぎつい表現やけど、儲かってますかと言うんやけど、これはまあ一つな、それはお金の話やから、儲かってますかというのはもうはっきりお金の話に、ちょっと待って。
腰が痛
いで、
もう。
腰痛いで。働きすぎちゃうの。
毎日これ言ってまんねん、整形に。
あ、言うたかったな、うん。
で、膝に水溜まってね、膝と腰と。
あのね、はい、ほんなら、ちょっと今日はあかんけど、押せたけど、うちの尿をね、はい、玉粒のところのね、ビットね、ものすごい評判ええねん。みんな治ってしもうと。腰とかね、そこ押せてあげるわ。ほんで、なんか料金も安いし。あんた、ええ体してんのわからんもん。
お前、前からそういうのやろ、
それ。休んでんの
ね。やめてまんねん。ちょっとやめえ言われて。
ちょっと、明日でも聞いとくわ。みんなもう人寄って行ってますねんで。
うん。ち
ょっとね、あ、もう、さっきそれ直してたところで。
もうやめてくれ。5時間も6時間もじっと座ったらあかん、散歩せえってな、さ。
ああ、ねえ。そりゃそうだよね。うん。頑張りましょう。儲かりまっかという挨拶は大阪流で、これちょっと直接言葉にお金の話出てきますんでね、こういう表現はしとないですね。なんぼ大阪人でも。まずは忙しいございますかというのが、忙しいかといえばこれ仕事のことを言うてるわけで、お金のことを言うてない。で、この辺が非常に、まあ仕事の話するか金の話するか、金の話はしそうないわな。そういうことで、なんか人の懐具合探るような儲かってまっかって、そういう挨拶はちょっと嫌な挨拶だなと思うんですけどね。要するに人間というものは宿命があります。こう気をつかないね、みんなな。これ大事なことですけど、まず飲み食いせなか、口に物入れないと人間も動物の一つやから生きておれない。食べなければならないというのは人間の宿命なんですよね。宿命を外れて抵抗しようとする人おりますけど、これはとんでもないことで、生命とか、つまり地球環境とか、あるいは宇宙の仕組みとか、銀河系宇宙の中に太陽系があって、地球があって、そこに生まれさせていただいておるという、そういう全体の自分の存在についての、概要について、自分の存在することについての、環境とか、いろんなことが、分かってない人がそういうバカなことをやるんで、宿命を外すことはできない。宿命は頼るだけじゃないんですよね。寝て、寝る時間も宿命なんです。絶対寝なきゃ。寝て起きて、 ということです。食べるが仕組みやといえば、それにはもう引き続いて稼がないとあかん。稼がないとダメなんです。つまり、飲食が人間の宿命であれば、人間は働くいう宿命があると言うてもおかしいんじゃないかな、と私は思いますな。うちの親父は若い時から、働かざる者食うべからず、ということで喋り持って冗談言うとったけど、それはね、その当時共産主義者がそういう話しとったよね。よく共産主義が、日本は民主主義国家じゃなかった。軍事政権が幅利かしてて、そういう共産主義は復興、芽が出てなかったんだけどね。それがやっと出だした時でしたんで、新聞とか雑誌にガンガンガンガン共産党が宣伝してるわけです。その中に、共産党は働いてるものを大事にしろと、いうようなことですので、その言葉とちょっとあやが違いますけども、働かざるの小部がらずと親父は、その自分に暗示かけて一生懸命働いたわけですよね。それがどうも横で聞いてると、共産主義者の言うことよう似てるなと私は、当時子供、小学生の4年、5年ぐらいやったかな。そういうことを褒めたんですけど、今振り返ってみますと、要するに食べたり、水を飲んだり、飲食せなければ生きてられない、という人間の宿命について、もう少し明確な自覚を持ってほしいんですよね。ということは、働かざるを得ないんですよ。働くのは人間の宿命だと思わないか。食べるために働かない。だから働くということがいかに人間にとって大事なことか。まあ、嫌をなしに働かんなら、生まれた限りね。そういうことを思っていただきたい。で、これを忘れてる人は容器ある。忘れてると言ったら、まあ失礼かもしれない。忘れてはおらんねやろけどな。働かなきゃ自分はやっていけないもんやから、人に迷惑かけるから、ああだこうだで、なんとか、いや、しぶしぶ働いてるという人もあります。かわいそうな人やと思うね。まず宿命やから、それを、そういう宿命に生まれさせていただいてるんやから、働くのは当然のことで、それから、次のことを考えるのはそれからなんや。まずは働かないかんねん。ところでこの働くことについて思い出すんですが、二種類の人間のタイプあると思うんですよね。俺はこんだけ働いてるのにこの会社は報いてくれんなんて思う人は結構おられると思います。それから、あいつは俺より能力を劣るのに、俺より給料よげとっとるとかね。つまり人と比べるわけね。で、これもまあ人間そういうもんやからしょうがないんですけども、私は人に疲れたことは自分が経営者で初めから来たもんやから、わからないんだ。ある時、昔ですけど、東京を出張してまして、ある問屋さんの番頭さん、その人は注文係やから、つい私の、その人を頼りにして注文いただいた人から、ここで休まってしまってね。よくお昼飯なんか一緒に食いに歩いたりしとったんですけども、出張とした時にね。そう、だんだん親密感出てきて、しかも私はそこの会社の重役さんとここで休かった。東京へ出張するたびに、ちょっと夕ご飯とか酒の席も一緒に歩いて、あ、うん。ここで休む、重役と副社長とここで休むやってたからいうことで、その従業員の人はね、散々思案しはって、ある時、なおさんちょっとお話があるんですが、と言うから、うち、私にとっては東京先の番頭さんやから、しかも、私と交渉する窓口やからね、いやいや、それは一遍、じゃあ行きましょうか、という昼ご飯行ったんですよ。そしたら、実は長野さんにお願いあるんですよ、と。長野さんは、うちの副社長と大変好意にしておられる。もう本当に長野さんのことを、うちの社長も副社長も両方とも信用してるらしい。ところで、そこで頼んでほしいんです、と。言うからね。 ちょっと待ちなさいよ。あんたどこの会社、あの社長に何か頼めて言うのって言ったら、そうなんですよ、と。それ自分の会、自分の上司やないかと。頼めたらどうかと。何のことですね。まあ、聞くだけ聞きましょうか、と言うたらですね、うちの、実は長野さん、うちの会社、大変な利益出てるんです、と。膨大な利益出てることは、もうみんなが知って、従業員も知ってるし、明確な事実なんです。しかるに、私でも従業員の給料は、その、会社の利益に見合うような給料をいただいてないんですと。こういうことを言うんだよね。それはあんた自分で言うべきじゃないかと。単なる仕入れ先の私が言うことと違うやないかと。私はそのものを言うたら、お宅の経営について何か私が因縁つけてること言う権利も何もないやないの。話違うでしょ。あんたとこはうちの、私のお得意先なんや。お得意先の、利益についてものを言うたり、従業員の給料を上げたってくれなんて言う仕入れ先ありますかと。それはすれ違いやと言うたんですけどね。で、とうとう断った。ありませんか。長野さんの言うことならば、うちの社長も副社長も、一番信頼厚い人やから、なんとかしてもらえるかと思ったんですが、とこう言うんですよね。それはすれ違いやと。そこでね、嫌なこと言うなと思って、それから、その次、東京5、6軒歩いてたけど、ある会社行ったら、その人について、その従業員の番頭さんについて世間が言うてる話と、あれは不満分子だよとこう言うんだよね。ほんではっと気づいて、ははなるほどそうかと。つまり給料結構もらってると思うんだけども、不満分子なんでいくらもらってもなんぼもらっても不満は不満なんですね。人間の、欲望にキリがないと言いますけども、例えば100万円小遣いできた。200万円にしたい。200万できた。500万円にしたい。いくらでも、情けがないかな。人間という動物の一種ですので、どんどん欲望が増えてきて、欲にキリがないとそこなんですね。で、仕事についてのその、給料についてはこれ大変な一番の関心事ですけども、私もそのことはその自分は給料もらってる立場はないから考えたことないんですが、その不満とかね、そういうことについてちょっと気づいたことありまして、世の中ってそういうもんらしいんですよね。自分の能力はこれだけあるのに、人が認めてくれないとか、会社が認めてくれないとか、そういうことを思ってるうちは、まだまだ、まだまだ問題多いですよと。まだまだ立派な人間とは言えませんよと。収入が足らないんだということです。